今日はクリスマスを迎える前の日曜日でありますから、間接的にではありますけれども、クリスマスと関わった主題を学ぶことになります。今日は告知という主題になっています。もう私たちは告知という言葉から言うと、なんかがんの告知っていうような、そういう言葉が上から下に向かって知らせる、伝えるというようなニュアンスがあるんですね。この場合はまさに神が私たちに伝える、神が人となられて私たちのうちに住むということを伝えるということなのですが、今日与えられた聖書は旧約聖書のゼカリア書です。ゼカリア書というのもあんまり普段は目を通さない箇所なんですが、この降誕前節は旧約聖書を主なテキストにするということになってますので、ゼカリア書になるわけですが、一応ゼカリアという名前の預言者が語ったものというふうになるわけです。で、ゼカリアという名前は主は覚えたもという意味ですね。まあ、旧約の人の名前みんな意味があるわけですけども、主は覚えたもという、そしてこのゼカリアという人が、まあ、旧約聖書にもゼカリアという名前の人が時々登場するのですけれども、そこで登場してきた人かどうかということの確たる証拠がないのですが、ゼカリアは14節、娘シオンよ、声を上げて喜べ、私は来てあなたのただ中に住まうと主は言われる。ここであなたっていうのは単数になってるわけですが、この単数っていうのは単なる個人にというよりもイスラエル民族っていうことですね。イスラエルの民の中に住む。しかもこれはこのゼカリアは神殿ができるということに大変な希望を抱いて、希望と期待を持ってるんですね。で、これの神殿ができるときっと素晴らしいことになるんだぞって、だからしっかりみんな頑張って神殿作って、そして自分たちの信仰を確かめようと。神殿ができたらもう神様はこの神殿に住んでくださる。つまりあなたのただ中に住まうっていうのはエルサレムが神の住まいとなる、エルサレムですね。まさにそしてこれ住まいとなるだけじゃなくて、この本来のこれはシオンというのがこのエルサレムの丘の名前ですね。そして全世界の人がここへ集って、そして神を称えるようになる。これが今度政治的にも全てがエルサレム中心になっていくんだという考えが、いわゆるシオニスト、シオンイスト、国粋派っていうんですか、全てがエルサレム中心になるんだっていう。ゼカリアはこの神殿が出来上がったら、そうすると世界の人々がここに来るようになるよ、イスラエル民族と合体する、つまり簡単に言うと異邦人たちが悔い改めてユダヤ教に入ってくるという意味ですね。ですから帰依してというふうに訳されるんですが、そして私の民となり、私はあなたのただ中に住まう、もう一度ここにあなたのただ中に住まう、こうしてあなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知るようになる。主は聖なる地の領地としてユダを譲り受け、これは南北に分かれた南側の地域をユダと言ったんですね。エルサレムを再び選ばれ、今日ここで私はクリスマスの訪れ、クリスマスのメッセージとして聞くべき言葉はやはり、私は来てあなたのただ中に住まうと主は言われる。これはゼカリアが神殿がこの再建されたらそういう時が来るというふうに 予言したのですけれども、この予言が500年後に実現するということなんですね。それがクリスマスだ。神が私のたちの中に住まうということのために、神が人となられて、そして最も貧しい、最も誰にも顧みられない姿、この貝羽桶で赤ちゃんが寝かされる、しかもボロに包まれてっていう、そういう生まれ方っていうのは最下層ですね。神が最も貧しくなるという姿、そして最も惨めなと私たちは思う、惨めだと思う人生を人となられた姿において取られたっていう、この出来事というのは私たちが考える価値観をひっくり返す意味があるんです。貧しくて、そして一番惨めな人生であっても神と共にいる。イエスはその最後まで、死に至るまで従順であられたということによって、3日目によみがえり、そして神の右に挙げられたということが示されているときに、見た目に不幸で失敗で悲惨な人生と見えても、それは最も栄光に輝く人生だったんだぞということを神がお示しになる。それは人間の方で勝手にこういう風になることがいいんだっていうことを想定しちゃいけないっていうことを言ってるんじゃないかなっていうふうに思うんです。そしてキリスト教も残念ながらそういうところの受け止め方が、イエスこそ神なんだということを、これは良かったのですけれども、人となられた神というのはキリスト教においてだけなんだからっていうことが、いつの間にかキリスト教の傲慢になってきて他の宗教を見下げるようになったということが起こってしまって、そして本当は見下げるというのはやっぱりいつの間にかその善悪にとらわれたということですね。キリスト教が一番正しくて他の宗教は間違ってるというような善悪に、まさに罪にとらわれたままで来てしまったということがあると思うんです。ですから21世紀に向かうときに、そういうところをもう一度新たにしながら考え直していかなきゃいけないというふうに思うんですが、この神があなたのただ中に住まうという、これが私はクリスマスの大事なメッセージだというふうに思います。神我らと共にありというのがインマヌエル、イエスの名前の意味がインマヌエルです。で、それは神我らと共にいるということです。これを我ら神と共にありというふうになると傲慢になるんです。傲慢になるか、そうじゃないと思うと落ち込むか、どちらか。だけどキリスト教の信仰の一番真髄、大事なところは、神我らと共にある、私たちがいようといまいと神どうであろうと神我らと共にいます。そのことが確かに起こったことがクリスマスなんだということなんですね。すでにもう亡くなった方なんですが、J.B. フィリップスという人がいました。イギリス人で聖公会の司祭だった人ですが、彼はキリスト教会に革命的なっていうぐらいの影響を及ぼした大きい働きをした人です。それは The New Testament in Modern English、 現代の英語で書かれた新約聖書っていうのを翻訳して、これが2800万部売れたんです、イギリスとアメリカで。私は先月、東京にいらっしゃるある宣教師さんをインタビューしたんですけれども、そのインタビューの時に、あなたがどうしてこう宣教師になろうと決心したのかということを、プロセスの中でこの 分かりやすい聖書に触れたということが彼の定義。一昔前は我々で言うと文語訳、文語訳よりももっと難しい英語だったようです。英語の17世紀キング・ジェームズバージョンと言いまして金帝訳聖書というふうに呼ばれたんですね。まあ英語としては非常に格調の高い英語なんですけれども、あなたっていうのは文語で言う何時にある、何時というのは家というふうに訳される、古い言葉ですから、その普段の会話で使わない言葉がしかも敬語がいっぱい入っていて読む人がピンと来にくかったわけですね。それをこのフィリプスという人が現代語に訳してしまった。これが爆発的に売れたんですね。いわば時の人になった、言うまでもなく莫大な印税が入ってくるわけです。しかし彼はお金の怖さをよく知っていましたから、そのためにちゃんと会社を作ってですね、その入ってくる莫大な印税をプールして、そしていろんなところへ寄付するための会社を作ったんですね。ところが聖公会の牧師をしているわけにいかなくなって、フリーの牧師になって全世界招かれた公園に行ったりして忙しく売れる、その新しい聖書にまたほら著者のサインというのは大事ですから、もう山と積んでるその聖書にですねサインを続ける、そういう単純な仕事と忙しさに追われていたんですが、1961年、彼は突如仕事を辞めてしまったんですね。そしてそれから以後のことを知ってる人がいなかったんです。ところが1982年、約21年後に彼の日記が自伝として出版されて、初めてみんな真相を知ったんですね。それはどういうことだったのかというと、山と積み上げてたその自分の著書に相変わらずサインして、ところが突然ふっと彼の心の中からエネルギーが抜けてしまって、手が進まなくなった。そして無気力の状態になってしまったんですね。何にもしたくなかった。つまりうつ病になってしまっていたんです。そしてそのうつ病のために今度は離人症、人を離れるというのがあるんですが、もう人に会いたくないっていう、そういう症状になってしまったんですね。自分すらわからなくなるわけです。そしてうつ病の一つの特徴というのは自殺衝動に駆られるということですね。彼はだから自分の存在意義なんかないということで、その真っ最中ですね、彼は自殺への衝動も駆られたんですが、そういう時にこうした中で信仰なんてものは感情的には何の役にも立ちませんでしたって書いてある。正直なところです。私たちもこう自分でこう振り返ってみたらそうですね、一番信仰が働かなきゃいかん時に信仰がポーンと飛ぶんですね。恐れとか不安とか立ったらね、どっかおかしいとかっていうふうに言われたりすると、再検査だとかって言われたら、さあどうしようとかいうことが先に立って、ね、その時に主よってこうお祈りに行けば大したもんなんですけども、最後に一等最後にそうだ、お祈りだってこういうふうになる可能性が多いわけですし、そしてお祈りしてもどうにもならない。ある種のパニックっていうのは、パニックに信仰さえあれば大丈夫だなんていうのは楽観的すぎるし、事態を甘く見すぎているということです。信仰さえあれば絶対というのは、私はある種の思い上がりですらあると思うんです。でも彼が、このフィリップさんがどうして自殺の衝動に負けなかったかというと、それは今のその ゼカリアの言葉とつながるんですね。理屈抜きの神はいたもん、神は私のうちに住んだもん、それだけだった。自分が信仰においてじゃなくて、あちらが成り立つ、これが信仰ですね。つまりとても単純な言い方をすると、創世記の一章一節です。はじめに神は天地を創造された。神がいるから私がいる、その神が私の中に住んでおられる。私の状態は何であっても、とにかく神は共におられる、住んでおられる。先ほど申したように、我ら神と共にあるじゃなくて、神我らと共にある。あちらが主導権を持っていてくださる、これは変わらないことなんだという、その確信だけど、それが彼の力になったということだったんですね。ですからフィリップさんがそういう経験を通してですね、自分の自伝の中でこういうふうに言ったんですね。私は病を通して次のことを悟らしめられた。すなわち、天国には重要人物などというものはないということ。これも人間の善悪が決めるんですね。重要人物、いてもいなくてもいい人物っていうね、天国にはそういうものはいない。ある種のだから時の人になってスターのような位置まで行ったフィリップさんが、今度はまあ廃人って言葉はよくないんだけれども、もう自分でもう人間じゃないっていう風な状態まで陥って、そして何度も自殺の衝動を駆られながら、こんな私なんかどうして生きてんだろうっていうところまで落ち込んでいながら、でもそれから静かに神が私の中におられるっていうことを、しっかりそれを土台にした時にですね、あ、自分がその人間の価値に振り回されていたんだ、私はいつの間にか重要人物になってたっていう、そのどこか無意識の思い上がりみたいなものが自分を邪魔してた。よく考えれば、天国には重要人物なんていないんだ、あんなつまらん人だと思う人がちゃんと天国で生き生きと生かされてる。それがあの新約聖書の歩道への労働者への賃金の払い方です。朝から来てた人と夕方来た人と同じ賃金を払ったという。それで朝来た人が文句を言ったっていう話があるんですけれども、これは神の国の主催者は人間で言えば、朝働いた人は長く働いたんだからたくさんもらえて、後から来た人は少ないということかもしれないけれども、天国ではそうではない。そういうことを一切超えて一人でも参加してもらう、ね、たす共にいてほしいっていう、しかも報いは平等っていう、これがこの天国の信仰ということになるわけですね。だから信仰が決して成功の保証ではないということをしっかり受け止めとかんといかん。時々ですね、幸福への道とか、あるいは成功の秘訣とかっていうふうなことが題になっているキリスト教を見ると、あれっていう心配を持つんです。まあかつては私もそれでやったかもしれないです。あの思い上がりがあります。しかも物事を軽く見すぎてます。本当のピンチに直面した人に信仰っていうのはそう簡単に効かない。あるいは信仰を持ったがゆえにうまくいかなくなるっていうことだってあるかもしれない。信仰を持ったがゆえに失敗したということもあるかもしれない。だけど そういうこととは関係なしに神が私たちと共におられるっていうところに土台を、だから信仰を持つっていうことは私たちの普段の生活で成功してるか失敗してるか、ね、あるいは幸福であるか不幸であるかっていうことが問題なのではなくて、私たちを通して神様のみが神として崇められている、誰が何と言っても神が私たちと共におられるっていうところを信じて賛美する、そこにあると思うんです。だからそう信じて人がどう言おうと私はお任せします、神様に自分を投げ出すこと。なぜならば神は独り子として私たちに自分を投げ出してくださった、しかも十字架の死に至るまで投げ出してくださったんだ。だから私たちも投げ出している。それが成功か失敗か、幸せか不幸か、豊かか惨めか、そういうことは一切抜きにして神を称える。イエスが最後の瞬間まで父よと呼び続け、最後は父よ我が霊を御手に委ねます、あるいはその十字架上で全て成し遂げたというふうに言われる。それは神との関係においてやるべきことをやり通す、人間の評価ではなかった、神にとにかく従い続けた、それが究極的に問われるということなんだと。もう一度繰り返し申します。クリスマスは我ら神と共にあるを確認するときじゃなくて、神我らと共にあるを確認するときだと思うんです。お願いしましょう。御父上様、私たちの思いや価値観にとらわれて人を裁き自分を裁きがちであります。ですからせっかく備えられている素晴らしい豊かな恵みに気づかないで過ごすことしばしばでした。あなたはその時に私たちの価値観をひっくり返す出来事を通して、しかも全ての根源であるあなたとの結びつきにおいて究極的な栄光と勝利が備えられていることをお示しくださいました。私たちも現実の歩みの中で世間やマスコミの騒ぐ価値の中で生きるのではなくて、あえてそれに逆らいつつ、あなたがどんな人をも顧み、どんな人にも共に住もうとしていてくださることに目を向けていくことができるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。